皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフォイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年4月20日にミンフォイネットで発表された釈迦牟尼仏11という内容です。それではお聞きください。釈迦牟尼仏11、仏家の人物参考資料、前文に続く。11、王城での説法、神座が集まる。大勇世尊はすでに火をあがめる外道、仏教以外の修行者千人を救い再度し、その後マガダ国の国王ビンバシャラの前役に戻って、王舎城の臣民を救い再度するために向かいました。最初は家匠が年長で徳高く、国王や大臣民衆などに尊敬され、ビンバシャラは近隣の村々を彼の領地として供していました。しかし後に人が報告してきて、家匠と彼の弟子たちが若い舎門の弟子になったと言いました。国王はその報告を聞いて非常に驚き、一般の役人や民衆も奇怪なことだと思い、それは噂の誤りだと考えたり、あるいはその若い舎門が家匠の弟子になったのかもしれないと考えたりしました。家匠が国王に使者を送って、すぐに仏と共に説法の旅に出る予定であり、国王は迎え入れて供養するようにと伝えるまで、みんなは本当に家匠が仏の弟子になったことを知りませんでした。そこでビンバシャラ王は臣民を連れて道路を整備し、儀式を厳かにし、千の馬車と万の騎兵で上林に仏を迎えに行きました。遠くで仏が遮悦樹の下に座っており、その威光が輝いているのを見て国王は敬意を表し、左右を遠ざけ、装飾を取り除いて仏の前に歩み寄って礼拝し、尋ね、そして退いて座りました。その後、家匠が仏を称える偈、四句の形式の経文を述べ、神通を表し、群衆に、私は仏に従って学ぶことで、本当の道を悟り、永遠に生死の苦しみを断ち切り、真の平穏を得ました。皆さん、この世界において生死の苦しみは本当に厳しいのです。仏に従って速やかに修行すれば、生死の苦しみから解放され、涅槃の安らぎの彼岸に到達できます、と語りかけました。群衆はこれを聞いてますます尊敬しました。仏は大衆の善根がすでに成熟しているとみて、彼らに法を説くことを始めました。王と世尊が繰り返し抗議した後、ビンバシャラ王と数万の臣民が皆、方言を開き、初夏の主打音を得ました。そのため、国王は再び朝来し、かつて仏が出家するのを妨げて国を譲ろうとした愚かな行為を懺悔し、今後は生涯を通じて飲食や衣服を仏と僧に供することを誓いました。仏も彼を称賛し、ビンバシャラ王は帝王御法の最初の一人となりました。宮殿に戻った後、彼は妻や妻女に対して、宮内外で6歳3月の戒律を遵守するように命じました。その当時、マガダ国には富豪が一人おり、その名はカリョウといい、彼は町から離れた場所に竹林を持っていました。その竹林は静かで広々としており、景色が美しく、一年を通して茂っていました。そのため、寒林とも呼ばれ、この竹林を仏、僧たちのために供しました。そのため、それは枯尾竹林と呼ばれました。ビンバシャラ王がこれを知り、竹林に大きな施設や堂々たる建物を建て、仏と僧侶を招き入れて法を説きました。これが竹林精舎と呼ばれ、 これは仏が滞在する最初の僧伽藍、勝者であり、僧侶の寺院が始まったことを示しています。その時、王舎城にはバラモンを治める者が二人いました。一人はシャリホツ、もう一人は木建連で、どちらも博識で才覚があり、知恵に富んでおり、それぞれ百人の弟子を持ち、地元の人々にとても尊敬されていました。彼らは親しい友人であり、お互いを尊重し、お互いに約束を交わしました。私たち二人のうち、最初に指導を聞いた人が、それを即座に開示することになります。隠し持つことはできません。ある日、仏の弟子であるアシャボギビクが村で骨敷きに行く途中、袈裟をまとい、鉄の鉢を持ち、静かで落ち着いた態度で歩いていました。途中でシャリホツに出会い、シャリホツは、あなたは新しく出家したようですが、そのような態度は本当に尊敬に値します。今お尋ねしますが、あなたの師父は誰ですか？彼はどのような教えですか？教えていただけますか？と尋ねました。アシャボギは落ち着いて、私の本師は釈迦牟尼仏です。彼の慈悲、福徳、知恵、神通のどれも彼に比肩するものはありません。私は若く、道の修行も浅いため、仏の奥義を説くことはできませんが、私が聞いたことを少しお話しします。と答え、また宿の下を説きました。一切諸法本、因縁消無主。もしよくこれを下する者は、すなわち真実の道を得る。その時、シャリホツの善根はすでに成熟しており、彼は介護し、初夏の手段音となりました。それでアシャボギビクに別れを告げ、木建連にこの話を伝えた後、木建連も下の言葉を聞いて初夏に至りました。二人は喜びに打ち震え、それぞれ百人の弟子を連れて仏のもとに来て出家を希望しました。仏は彼らを剃髪した後、師匠大法を広く説きました。二人と彼らの弟子たちは一緒に荒感化を得ました。仏は弟子たちに、シャリホツは知恵が第一であり、木建連は神通が第一であり、彼らは大衆の中で最も優れた二人の弟子です、と言いました。その結果、仏の荒感弟子は1250人になりました。修羅結社国には、博識で知識豊かなバラモンを治める者が一人おり、その名は迦葉といい、32の特徴を持つ端正な容貌をしていました。彼は富裕で施しを好み、人々を援助することを喜んでいました。彼には美しい妻がいましたが、欲望にとらわれず、正常を好み、道を求めていました。後に、釈迦牟尼仏が出現し、竹林の少女で教えを説いていると聞いた迦葉は喜びに満ち、すぐにマガダ国に向かいました。世尊は彼の到来を予知しており、彼が大いなる潜在能力を持つため、自ら彼を迎えに行き、タシトバーの地で彼と出会ったのです。迦葉は法を聞き入れ、仏と共に竹林に行き、教えを受けることになりました。仏の弟子の中にも迦葉という名前の者が多かったため、彼を大迦葉と呼んでいました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンホイネットのウェブサイト jp.minhui.org まで。それでは今回のミンホイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。